足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
足立さん、この間、ね。
うん。うん。
先週でしたっけ。はい。また、クラブハウスの本の第2弾、出版されて。
はい。うん。
守備はどうなんですか？
ああ、もうですね、キャンペーンの時、本当におかげさまで、ダウンロードをたくさんしていただいて、
うん。
またまた、3つのジャンルで1位になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。マーケティングの売れ筋ランキングで1位になって、で、マーケティングセールスっていうジャンルがまた別にあるんですけど、そこでも1位になって、
はいはいはい、
さらに産業研究の売れ筋ランキングでまた1位になりましたんで。
やっぱりこう、クラブハウスってニーズがあるんですね、うん、今ね。
まあね、やっぱり特にクラブハウスの、こう、どうやってそこからビジネスにつなげようかっていうのは、やっぱ、うん、悩んでる人多いから、うん。で、それでこうやって、まあ、調子に乗って第3弾行こうと思ってますんで。
なるほどね。
こう、時流に乗って。
そういうこと。なんか最近、ちょっとこう、あんまり名前を聞かんようになったな、みたいな。ところもありますが、
大丈夫です。3巻で完結になるんで。ほんまから。わからんけど。
じゃあ早速ニュース行きましょうか。
はい。
はい。今週のニュースは7件です。朝日新聞社は、指定した文字数に合わせて長文を要約する長文要約生成 API を開発したと発表しました。評価用途であれば無償で利用できるそうです。今後は議事録や採用活動で受け付けるエントリーシートの速読などに活用できるとのことです。
はい、まあ、要約をしてくれるっていうね、仕組み、だんだんこう、性能はすごく良くなってきて、これまで長い文章だったのをこうまとめるっていう、まあ、ワードとかにもね、昔からちょっとそういう、それっぽい機能あったんですけど、なんじゃこりゃみたいな感じの要約とかだったんですけど、だんだんこう、性能が上がってきてるんで、本当に重要なポイントをちゃんとこう、しっかりピックアップしてくれたりとかするんですね。で、まあ、それはそれでいいんですけれども、ただ、どうしても、要約は要約なので、抜け落ちてく情報っていうのがあるんですよ。だからそのあたりをどういうふうに今後その拾い上げれるのかとか、あるいはその人間の方がね、そのたくさんの情報を読めないからその要約に頼るっていうのはいいんですけど、ただその要約が本当に重要なポイントがピックアップできてるかどうかっていうのはね、ちょっと微妙なところもあったりするので、あまりにもそこにね頼りすぎるのは危険でもあるんですけど、ただまあ情報量がねめちゃくちゃ増えてる中、どうやって、そこからいいものをね、こうピックアップするか、これからもっともっといろんな技術がね、展開されるのかなと思います。
メルカリは暗号資産やブロックチェーン事業を手掛ける完全子会社メルコインを4月下旬に設立すると発表しました。メルカリの売上金をビットコインで受け取れる機能や、モバイル決済サービスメルペイ上で暗号資産を運用できる金融サービスを開発するそうです。
ここに来てね、暗号資産とか、まあ、いわゆる仮想通貨ですねとか、ブロックチェーンとか、そのあたりがだんだんこうメジャーというか、なんというか、あっちゃこっちゃでね、いろんな事業が展開し始めてるんですけども、で、メルカリもそこにこうね、入ってくると、参入してくるということで、まあ、メルペでね、その暗号資産の運用できるとか、そんな金融サービスが展開できる、まあ、いわゆる 暗号資産の交換業者になるわけなんですけども、まあ、こんなところがね、スマホでこう簡単にちょいちょいとこうできるようなことになってきたり、まあね、いろんなところでこれまでは、なんじゃそりゃみたいな感じで見てた人までも、こんな身近になってくると、どんどん物の見方が変わってくるし、で、まあこの今のね、世の中、その電子マネーとか、そんなものがもう当たり前のようにみんな使い始めたんで、暗号資産に関するこう抵抗を非常に少なくなってきて、これからもっといろんなあのサービスとか出てくるんじゃないかなと、ますますね、いろんなところで面白いのが出てくるんですけど、ただちょっとだけね、気になるのは、そこに乗っかって、こう、怪しげなビジネスも出てくるので、まあ、その辺はちょっと注意しながら、いろいろね、試してみていただければなと思います。
経済産業省は、アマゾンジャパンや楽天グループ、ヤフーなどを規制対象に指定し、各 EC サイトの出店者向けに相談窓口を設置したと発表しました。これらのデジタルプラットフォーム提供者が存在感を増す一方で、取引の透明性や公正性が低いなどの課題があることから実施したそうです。
はい、もう特にね、去年のコロナ禍からはもう通販関係はものすごい取引量が多くなって売り上げもものすごいことになってますよね。だからこそこういうその、Amazon とか楽天、まあ、Yahoo ショッピング、そういった EC サイトって言われるところはめちゃくちゃこう多くの お金を動かしてるし、でまたそのいろんな事業者のね情報を握ってるし、まあ決済系をね全部持ってますから、どこがどれだけ売り上げてるとかそんなのまで全部抑えてるわけですね。でさらにそこに買った人たちの個人情報とか、もうめちゃくちゃたくさんの情報を持ってるわけですよ。一つの業者がね。だからこそ、そこが、その偏りがあったりとか、いろんなことをこうね、やる可能性もあるし、それからその、その運用方法とかね、いろんなところで、やっぱり透明性をこう保たないと、ものすごい独占禁止法みたいな形でね、こう一つの業者がもう独占するような形態になったりとか、いろんなことが弊害が起きてくるので、うまい競争がね起きなくなってしまったりとか、なんかその辺が非常に難しくなるので、まあこれ日本に限らず世界中いろんな先進国がこういった動きをしてるんで、まあそれに合わせてね、日本もこういう業者にいろんなことをこう開示するような、法的な縛りというか、それをつけてきたということです。まあ、ただ、まあ、今後ね、そういうのはあったとしても、やっぱり、これらの企業は、よりその、社会の中で浸透していくでしょうし、生活の中に密着していくでしょうから、まあ、そういったことをね、見ながらも、うまく、こう、賢く使っていきたいなと思います。
公正取引委員会の有識者研究会は、デジタル市場での評価アルゴリズムや、人工知能の活用に関する課題をまとめた報告書を発表しました。ランキングの運営事業者が自社の商品やサービスを有利にするように操作したり、人工知能を活用して消費者ごとに異なる価格を提示するといったことに対し、厳正な対処が必要とまとめています。
これについては後半にしたいと思います。
新型コロナウイルスに関する電子証明、ワクチンパスポートは、ワクチン接種や PCR 検査結果などの情報をスマホで提示することができるようになります。うまく活用できれば、国内だけでなく、海外の行き来も安心して行うことができるようになりますが、一方でワクチン接種の取り合いや、差別といった問題も出てくることになります。そのため、日本政府では慎重な対応を示している状態です。
これね、本当難しい問題だと思うんですよね。要はワクチン接種したり、まあ、PCR 検査とかをして、自分はそのかかってないよとか、かかる可能性が非常に低いよっていうことをこうね、スマホとかに電子証明みたいなの入れて、で、それを提示すれば、 ホテル泊まれるとか、あるいは飛行機乗れるとか、いろんなことがこうできるようになるかもしれないんですけど、ただ一方で、じゃあ、その、ワクチン受けてなかったら、そういうとこ行けないとかね、その夜、出歩いちゃいけないみたいなことになりかねないし、またその、そういう電子証明みたいなの持ってるからって言って、何やってもいいのかみたいな話になる、なっちゃう人たちもいて、こうね、夜遅くまで、飲み歩いてる人たちとかになったりすると、そういう人たちとまたそうじゃない人たちの間ですごいこうね、ギャップが起きてくるから、そこでの、この、差別みたいなこととか、反発とか、いろんなことが起きかねない。そこでね、こう、区別から差別にこう、移っていってしまう、そういうこともあり得るので、この扱いってね、本当に難しいと思うんですよね。ただ、だからといって、その、誰がワクチン打ったのか打ってないのかとかもよくわからないみたいな状態で、ごちゃ混ぜになってるっていうのもやっぱり良くないし、やっぱこのあたりどういうルールをこう、運用していくのか、また特にその、海外からね、来る人、また海外に行く人っていうのをどういうふうに、その証明書を作っていくのか、また国際的に同じような仕組みをね作っていかないと、日本だけの規格を作っても意味ないし、またね、アメリカの規格に合わせたらいいかって、そういうわけにもいかないし、その世界各国共通でどういうふうにこの調整するのか、まあ、このあたりね、非常に課題多いんですけども、今後、やっぱり、そのウィズコロナって言われるような時代の中で、めちゃくちゃ重要な、問題になってくるかなと思います。
ロボットメーカーのボストンダイナミクスは、倉庫ロボット、ストレッチのプロトタイプを発表しました。狭い倉庫内でも自由に動き回り、吸盤のついたアームで荷物を持ち上げ、積み替えることができます。2022年度の商用化を目指しているそうです。
はい、ボストンダイナミクスはね、犬型のあのロボットがめちゃくちゃ有名になってますけれども、あれとはちょっとね、今回は違って、本当に、ロボットであり、こう、フォークリフト、まあ、ピッキングフォークリフトって言われる、その荷物をね、ちっちゃい荷物をこう持ち上げたり下ろしたりするような、そういう形に見えるんですけど、まあ、首というかアームがついてて、そこで、吸盤で段ボール箱持ち上げて、他のとこに移したりとか、フォークリフトで、いわゆるでかいのでトラックに積んだりするパレットの上にね、こう並べていくとか、そんなことができるようになってる。で、これロボットなので、その指示しておくと自動的にその荷物を運んで、決められた形にこう積み上げたりとか、そういうことができるようになってくるんですよね。だから倉庫、特に物流関係で、人手がいるところをいかにこうね、人手がかからないようにしていくのか、そこがやっぱこれからの大きな課題になってきているので、そういった中で、本当この、こういったロボットがどんどん活躍していくようになるでしょうし、物流の中でね、まあ、車も自動運転になってトラックなんかも、自動化していって、人がこう関わらなくてもできるようになれば、物流コストがものすごい下がっていく可能性もあるし、その24時間ね、こういうロボットとかは働いてくれるので、より早くで、多くのものが運べるようになってくる。まあ本当これからはこういうものが必須の世の中になってくるでしょうし、どんどんそういうところを自動化していって、よりね、こう人がもっと人がやるべきことのところでこう活躍できる、そんな世の中に変わっていくんだろうなと思います。
政府はドローンを使った物流の実用化のためのガイドライン作りに乗り出しました。すでに実験的に行っている自治体や企業などの課題を整理した上で、新規のドローン物流事業の参入を促していきます。ドローン物流は運送業者不足に悩む離島や過疎地などでの活躍が期待されています。
ドローンの物流っていうのはね、本当にその、これから、まあさっきの物流の話の続きになり、なる感じですけども、大きな、なんていうんですかね、飛躍というか、今あるところから全然こう形が変わってくると思います。特にその物流、離島ですね。離島とか、その山が多いところとかね、その山間部のところで、物を運ばないといけないっていった時に、やっぱりドローンに頼るっていうのが、非常に重要になってきて、 医療関係ではね、その定期的にこう薬を運ばないと、その持病を持ってて、1週間に1回薬運ばないといけないとか、そういう人たちのために、やっぱりドローンでこう離島とか、その山間部のところに、配達できるような仕組みっていうのは非常にこれから、有望視されています。で、現状ではね、今のところドローンで運ぶのって、運転というか操縦している人が目視できる範囲っていう限定されてるんですね。で、それで今回のこのガイドラインとかでは、その目視されない、見えないところに対しても、配達していく、そのためのガイドラインをどういうふうにするのか。っていうね、もう特にもう今っていろんな携帯の電波が届いてるんで、それで位置情報を把握したり、 GPS とかいろんなものでこうコントロールができるようになってきてるんですね。見えなくても操縦できるというか、コントロールできるような仕組みがいっぱいこう作られていってるんで、そういったものをどういう基準をクリアすれば、その操縦者が見えなくてもドローン飛ばしてもいいというものをどうやってね、ルール化していく、制度化していくかっていうところが、非常に重要になってきてます。まあ、それができればね、本当その、いろんなところの、こう、物を運んだりとか、その緊急時にね、その、特に薬みたいなものを運ぶとか、そういうのが非常に重要になってくるので、こういう、ガイドラインとかね、法整備進んでほしいなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。最近テレワークを導入したいという企業、企業っていうか、まあ、知り合いがね、やり方わからへんねっていう相談をよう受けるんですけど、
はいはい、
いろんなパターンがあるじゃないですか。例えば、ね、小さい規模の5人とか、ね、10人くらいされてるところとか、まあ、
はいはい、
ちょっと大きいなとかだと、まあ、7、80人とかね、
うん。
あんまり大きな企業の相談は来ないんですけど。
大企業はさすがに。
そう。荒井さんも結構そういうの受けるとは思うんですけど、どんな風な感じで。
ああ、まあそうですよね。その、テレワークって一言で言っても、本当にもうね、数人の会社から、そうそう、もうね、ある程度、もう、なんていうの、会社の中に、その、システム管理してる人なんかもいたりするような会社さんとかもあったりすると。
もうやりたいことも違うしね。
そうそうそう。どっから手つけていいか分からんようになってくるわけですね。うん、やっぱりそれぞれの会社のそのやり方とか規模に応じて、やっぱりテレワークって何を導入するかってこう、ちゃんと考えないとあかんねんけど、
は
い、ね、そこはね、この、かごやさんがですね、
はい、
なんと、テレワーク導入支援をいろいろやってて、
言ってはりましたね。
テレワーク導入支援サービスっていうのとか、あとテレワーク導入楽々パックとかいうのをね、
はいはい、
やってはるんですよ。
ほう。
で、だからこういうところに、やっぱりかごやさんみたいなところで相談すると、
はい、
その会社の規模に応じて、どこまで何をやればいいのっていうのをちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよね。
うん、
で、当然ながら、もうね、導入から、その構築システムの構築から、で、その後のサポートのメンテナンスとかもね、全部やってくれるから、やっぱそういうのもね、こう一貫して全部やってくれるとこに、やっぱ頼んだ方が、
そうですね。
後々ね、やっぱり楽なんですよ、うん、それの方が。
うん、この、ファイルを共有したいとか言うんやったら、じゃあこのサービスでってやってね、また、
うん、
VPN とかやんねやったらこのサービスでってやったら、もう、どこに問い合わせていいかもね、わっけわからなりますもんね。
そうなんですよ。もう、やっぱりね、いろんなところにバラバラにしちゃうとね、後でもう、うん、いや、あっちが悪いんちゃいますとか言われたりとか、もうわけわからんようになっちゃう。やっぱそういうとこはね、一箇所に頼んで全部やっといてもらった方が、
はい、
もうね、なんかあった時に、一箇所に聞けば全部サポートしてくれるから、まあ、そういうことで、
そうですね、
かごやさんのはね、ぜひね、いろいろ対応してくれるんで、おすすめですよ。
はい。かごやさんのテレワークサービスについて興味のある方は、ぜひ、Google や Yahoo などで、かごやテレワークとキーワードで調べていただければ、テレワーク導入楽々パックやテレワーク導入支援サービスのページにアクセスできますので、ぜひご覧になってみてください。今日はちょっと気になったニュースとしては、
はいはい、
ですね、メルカリがね、
うん、
うん、暗号資産やブロックチェーン事業を手掛けるメルコインっていうのをね、接続しますと。LINE もなんかやってましたね、最近ね。
そうですね。LINE とか、いろんなとこがちょこちょこ、こう、なんか、仮想通貨みたいなのが買えるようにしたりとか。
いや、 そう、それもこれもあのビットコインが上がったからでしょ、結局ね。で、なんかこう、まあ、やらかしたね、某企業の、なんかまた、ノーノーと、ノーノーと CM やってるじゃないですか。どんだけ泣かされた人おるか。いや、ほんまに。いやいやいや、もう自己破産してるくせに、また、証拠にもなくテレビ出てるみたいなやつみたいなもんです。僕から言わせたら。
いやいや、すごいこと言うな。
もういやいやいやいやいや。
よっぽどいろいろあったよね。
いやいや、まあね。私も別に痛い目にあったわけじゃないんですけども、あんだけ儲かってたんが、ほぼ、利益なしになるというね、悔しい思いをしてますからね。
で、みんなが、いやー、今まで持ってたらなーってみんな思ってるよね。
そうですね。みんな言うんですよ。あのね、うん、あの前ね、僕らがやってた時に、うん、周りの友達もね、うん、あの時のやつ今持ってたら奥行ってるわ、いう、ね。
そうそう。
そんな、
みんななんか。
絶対言ってるってみたいな。
そうやね。我慢でき
ん。おらんでしょ。うん、
絶対みんな我慢できんようになって売るねん。
普通倍になったら売ってまいますよ、もうね。
うん、そう。そこでこうね、あの、忘れて、あ、忘れてたっていう人が、そうそう、ドカーンって言ってたりするからね。
そういや、もう昔ね、その話で、その、うん、なんかどっかの車の中に掘り込んでったやつが、なんか、ゴミ箱に捨てられて、ゴミの山を探しに行ったいう人あったじゃないですか。
あのビットコイン、あのパソコンのね、ハードディスクに入ってんねんけど、それをハードディスク捨ててしもたって、で追っかけたら、もうゴミ の埋め立て地のとこに行ってるって言ってんで、ね、あのブルドーザー借りて、引っかき回してたっていうやつを。
いや、まあ、確かにね、まあ、それはもうまたね、これね、ほんまに人間って喉元すぎれば、暑さを忘れるなんて、僕は恨みは忘れませんけどね。まあまあそれはいいとして、
うん、
やっぱりそれね、やっぱりこう、まあビットコインがバーンと下がった時にシューッとみんなね、
うん、
いろんなこう、まあブロックチェーンはやっぱ技術のところやからね、その後もよく話題は聞きましたけど、うん、
はい、
もうそこそいわゆる暗号通貨とかあんなんはね、もうなんかみんな、なんやろ、こう忘れたいんでしょうね、あれね。
そう。で、また、あれですね、ここに来てまたいろんな新種の草コインが山盛り出てきてるから。
そう。またガクトもなんか証拠りもなくやりそうね。
わからんけど。
また、こんなこと言ったらね、ちょっと具合悪いから。
いろいろこう言われますよ。
いや、まあでもやっぱりこう、やっぱある意味、なんていうんですかね、まあ本物なんでしょうね、これね。
まあまあ、その、なんていうのかな、その、いろんな意味での過渡期なんですよ、もう本当に。うん、はい、その、まあそこら辺ね、こうちょっとそれらしいことは、私のあの前にビットコイン解説本っていうの出してるんで。
また売ろうとしますね。まあ、
いや、そことかでももう書いた話なんですけど、やっぱりこう、そういう、こうお金とかそういうもののこう、ね、うん、考え方とか価値観とかこうガラッと変わるようなやっぱり仕組みなんで、
はいはいはい、
うん、やっぱりここでやっぱ大きなこう変化をもたらそうとしてるところにあるから、やっぱりみんなちょっと右往左往するところはあると思うんですよ。本当にね、これ私もそんな時代知らないんで分かんないですけど、やっぱりね、昔はなんていうの、占領小判みたいな、小判とかみんな金属のお金を使ってたわけですよ。
ああ、もうほんまに価値があるみたいなね。
うん、コインとか、ああ、はい、その貨幣とか金貨とか銀貨とかでやってたから、それが今度紙に変わったわけですよね。
で、
その時もやっぱりみんな右往左往してるんですよ、そういうなんて。
ああ、なるほどね。
本当にこの紙、うん、この紙信用してええのかっていうね。
はいはいはい。
この紙本当にこれ持ってったら一両と変えてくれんのかっていうね。絶対最初そうですよ、みんな。
そりゃそうですよね。
大丈夫だ。こんなペラペラの紙やでって。これほんまにこれ金貨になるの、これ変えてくれんのっていう。
はい、
うん、本当にこれで米買えんの、こんなん持ってって。受け取ってくれんの、これで。
まあまあ、だからその紙が、まあ言うた政府が、お紙が、うん、この金と両替ちゃんとしますよっていう裏打ちがあってのね、うん、なんとか広まったみたいな話を聞いたことがあるんですけど、
うん、まあでも最初の頃はやっぱりそれぞれ藩で作ってたから、日本なんかでも、
そうですね、うん、
班とかそれぞれの地域とか、うん、そういうコミュニティの中でしか通用しないような、まあ今で言ったら地域振興権みたいなもんからスタートしてるからね。でそこら辺でやり取りしながら、国の方としては絶対その自分のところでその全部じゃ金とか銀とか抱えきれんのかってできひんようになるから、
なるほど、そうですね。
うん、でそれでだんだん紙とかそういうのも使い始めて、
はい、
でもう当初はね、そのアメリカなんかでもその同じ金とこう交換できるようにって金どんどん保有してたけど、いやいや無理無理無理無理ってなって、
いや金本位制の話ですね。
まあ、そうそうそう、それが崩壊して、でもういやいや政府が大丈夫保証してんねんからっていうわけわからん理屈でお金っていうのが通用するような、紙でも通用するようになったわけですよ。
そうですね、
うん、だからそれが今度デジタル化されていこうとしてるんですよね今、どんどんどんどん、うんうん、
まあ、だからこそこうね、
うん、みんな右往左往しながらこう進んできて、多分もう5年とか10年とかしたら、神のお金とか使ってたんとか言われてるんですよ。
なるほどね、デジタル通貨が当たり前になると。
そう、ちびちゃんとかから、ねえねえおじいちゃん、おじいちゃんなんか金属のお金とか神のお金とか持ったことあるとか言われるんですよ。
そんなん落としたらどうすんのとか、盗まれるやんとかね、
う
ん、
そう、名前書いてたんどうしたんとか言われる。
あ、なるほどね。だからまあまあ、
財布って何とか言われる。
いやだからまあ言うたら、そういう大手企業がね、どこもかしこもまあ参入してくるっていうか、うん、まあテレビで宣伝してるところはちっちゃい企業ですけどね。ねえ、本当にこう、うん、いやだからほんまにやっぱりね、こういうのがまあこう盛り上がったり盛り下がったりしながら、でもやっぱりだんだんだんだん定着していってね、
う
ん、
そうそうそうそう、やっぱりね、もう みんながだんだんだんだんこう認識してくるし、やっぱり今ね、そのだって QR コード決済とかあんなもう使い始めてるじゃないですか、当たり前のスマホ決済とか。そうですね、うん、そんなんもうね、前やったらそんなええー、とか、やっぱ現金の方が信用できるやろみたいなとかなってたのにね。
そうですね。
うん、
だからまあ逆に僕らももうね、もうなんか小銭重たいようになったから、もうね、そう電子マネー使えるとこ、スーパーでもそうなんですよ、もうね。
うん、
うちの近所のスーパー使えないんですよね。今までずっと言ってた。で、ちょっと歩けば、まあ別のスーパー使えるから、
うん、まあもう。そっち行ってまうでしょ。
そう、もうそっち行きます、もう
ね
え。ねえ。
まあ、そうやって変わっていくんすよ。もう、だんだんだんだん。
時代はね、うん。はい。まあまあ、うん、まあ、それはちょっと話、そういうね、仮想通貨じゃない、暗号通貨の話をするとね、長くなるんで、くどくなるんで、次の話題行きましょう。後半のニュース、はい、ちょっともう一回読みます。
はい。
はい。公正取引委員会の有識者研究会は、デジタル市場での評価アルゴリズムや人工知能の活用に関する課題をまとめた報告書を発表したと。
はい。
まあまあちょっとそれも、ここも難しいんですけど、まあ要はランキングの運営事業者が、自社の商品やサービスを有利にするように操作したり、
うん、
人工知能を活用して消費者ごとに異なる価格を提示したりっていうことに対して厳正な対処が必要とまとめたと。
はい。うん。
要はだから、なんかね、ランキングを捏造して商品買わしたりとか、そういう話ですよね。
うん、そういう話なんですけど、うん、その、なんていうのかな、こう、シンプルなやつだったら、
はい、
いやいや、お前、集計したんとこれ違うやんかって指摘しやすいんですよ。だけど、だんだんこうね、まあ、ここで評価アルゴリズムとかって書いてますけど、
はい、
まあ、Google なんかの検索とかでも、検索サイトのこう上位に上がったりとかするのもそうなんですけど、
はいはいはい、
もうとんでもない数のパラメーター調整して、順位が決まってたりするわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、YouTube の動画だって、その一番上に出てくるやつを決める、はい、そのアルゴリズム評価基準とかって、ものすごい数のいろんなパラメータがあって、
はい、
うん、それをちょっといじれば、順番なんてすぐ変わるんですよ。
そうですね。
うん、だけど、そのちょっといじるやつが、それが、いやいや、公平にするためにいじったんだっていうことなのか、あ、その特定の、その商品というかそれを有利にするためにいじったのかなんていうのは めちゃくちゃ難しい話なんですよ。
あ、確かに Google のとか YouTube のねアルゴリズムっていうのは、うん、いわゆるブラックボックスでやったわけじゃないですか、
うん、
でそれがいやいや自分らの有利なようにしてるんちゃうのって、まあ、言うてることですね、
うん、言うのはいいけど、
うん、
じゃあプログラム見てみやって言われて投げられてもうーんっていうわけですよ。
確かにね、
うーんっていうね、誰がこれ分かるっていうね。
Google の中の人も分からないらしいですね。
分からない、もう分からないですよ。
アルゴリズムはね。
Google の人も、うん、何いじったら上位に行くかなんて、もう、あの、何やったっけな、前に聞いたね、250とか300近くいろんなパラメーターがあるらしくて、どれがどれとどう関係してるなんて、そんなもんもう人間の理解超えてるよっていうね。
なるね。
うん、そんなん作った人でもよう分からんよっていう。
そうなんや、そういうことか。まあまあ、でも。
で、うん、さらにね、今はもう人工知能とかなってきてるから、
はい、
もう読み込むデータ量が半端ないわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、そうですね。
で、うん、その何百万件っていうデータを読み込んできて、うん、で、いや、これが一番いいですって言われても、ふーんっていうしかないわけですよ、人間としては。
いや、今、そこ、このニュースにも書いて、
うん、
このニュース書いてましたけど、
うん、
なんか人工知能を活用して消費者ごとに異なる価格を提示してるってほんまなんですか、これ。
だからそういう可能性もあるわけですよ。
あ、
だからよくあるそのショッピングサイトとか行ってたら、
はい、
なんやっけな、そのキャンペーン情報とかさ、お得なクーポンがありますよとか出たりするじゃないですか。
ありますあります、はいはいはいはい、はい、
あれって全員に出てるかどうかって怪しくないですか。
確かにそうですね。ほんまや。うん、
それは、やっぱり、あ、こいつお得意さんやし、こいつこの手のやつよく買うから、クーポン出したら買うよなって、ポチるよなっていうのを計算してる可能性あるよね。
ああ、そういうことね。だから、
うん、
その、価格が違うじゃなくて、クーポン出す打算で制御してるみたいな。
うん、そういうなんてあり得るじゃないですか。今なら 5% 引きクーポンありますってポッて出たら、うん、お、5% 引きになるのか、どうしよっかなって言ってポチってやっちゃうわけじゃないですか。
そういうことですね。いや、僕はてっきり、うん、ようけ買う、もう高額商品をようけ買う金持ちには高い金額を提示して、なんかこうね、うん、その、うん、あんまりこうね、せこい人にはこう、低い金額を提示してるのかなと思って、そういうわけではないですね。
多分、その、ダイレクトに金額いじるっていうのは、なかなか難しいと思うんですよ。
はいはいはい。
うん、まあ、だけど、うん、その、ね、これとこれセットにすると安くなりますよ、みたいなのとか。
はいはいはいはい。
そういうなんて絶対人によって違うはずなんですよ、出てくるもんが。
そうですね。だから、その、例えばアマゾンのね、そのプライムビデオとか、
うん、
3ヶ月、今なら3ヶ月無料とかいうのが出てる人と出てない人がいるわけじゃないですか。
うん、ね、そうそうそう、
うん。その初回。いや、僕なんかもうね、一回登録してやめてるもんやから、Amazon Music とかね。
うん。
あれはなんか、今3ヶ月無料キャンペーンやってるって
初回限定のやつね。
そう、喜んで見に行ったら、ああ、ダメやった、みたいなね。いや、まあまあ、そういう、まあ、なるほどね。そういうクーポンとかでさ、うん、それはありえますね。
そうそう、今でもそんなのはいろんなことされてるはずなんですよ。だからそこら辺ってこうね、難しいですよね。それが公正なことなのか、それともその事業者だからできる有利なことになってんのかとか、いろいろあるわけじゃないですか、そんなんて。
でもまあ、まあ言うたら八百屋のおっちゃんでもね、うん、客のね顔見て、
そうそうそう、
安くするよみたいな、お姉ちゃんべっぴんやからみたいなね、うん、
お得意さんやったら、うん。ねえ、一元さんやったら、
そう。
そんなおまけせえへんみたいなね。
そうそうそうそう。韓国行ってタクシー乗ったらボラれるみたいなね。
いやいや、そんな具体的に言わんでも。
いやいやいやいや。相手の顔見てやってるわけじゃないですか。それをまあまあ。まあ
いろいろね。
AI がやるのかに違いはあれね。うん、それを公正取引委員会が、まあ、なんていうか厳正な対象を。やろうとしてるわけですね。
まあ、そこら辺をね、こう、どうするのかって。で、そういうのをあんまりできるようにしちゃうと、今度、まあ、なんていうの、独占禁止法とかね。
はいはいはい、
そういうのにかかってくる可能性もあるわけですよ。他の業者が太刀打ちできなくなるんですよ、そんなことされ始めたら。
あ、そういうことか。
うん、もうそれはそういうもうでっかい企業であればあるほどそういうことができるわけでしょ。データが大量にあるから。
そうですね。
うん、そのちっちゃいところだったらもうとてもじゃないけど他のデータと連携することってできへんから、
はい、
あ、そこまでこうね、この人はこんな好みがあるからこういうふうにした方が売れるとかって分からへんから、
うんうんうん、
手探りでやるしかないけど、でかい企業になればなるほど、いろんな傾向を掴んでるから、 その人ごとにいろいろこう見せるもん変えたり広告変えたりね、表示する商品の順番変えたりとか、
うん、
そんなことが瞬時にできるようになってきてるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、それは公正な競争かっていうとちょっと微妙なところに入り始めてるんですよね、いろんな意味で。
あ、なるほどね。
まあだからこういうところがね、こうその線引きって本当にこう難しいところだし、でまた消費者の方もそのどこでね、こうそこをこう見極めるかって、やっぱりね、ちっちゃいお店でもすごくいいもん作ってるとこもあるし、すごくいいサービスやってるところもあるし、大手でもそのそういうアルゴリズムを使ってこうおすすめでいいもん出してきてるんだけど、でもそれよりもっと自分の好みに合うもんっていうのは実は裏に隠れてるかもしれない、見えないところに行っちゃってるかもしれない。だからそこら辺をね、こう消費者の方もどこで判断するのか、どう見ていくのか、まあ、消費者側もこうね、結構賢くなっていかないといいようにもてあそばれてしまうのかなと、なんかそんな気がしています。
はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあなんか途中で妙に熱くなってしまいまして失礼いたしました。
もうね、あのお金のこと絡んでくると熱くなるから。
そうそうそうそうね、やっぱりね、ちょっとね、はい、まあそれはそれあるとして何か言い残したことありますか？
言い残したことというか、まあマイナンバーウォッチャーとしてはですね、
はい、
マイナンバー
というかマイナンバーウォッチャー、
はい、マイナンバーカードなんですけど、実は、当初ですね、
はいはい、
3月か4月ぐらいから、マイナンバーカードを保険証として使えるようプロジェクトがスタートするはずだったんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、本格運用するはずで、
はい、
で多分ね、マイナンバーカードをまだ作ってない人には届いてると思うんですけど、マイナンバーカード交付申請書っていうのが、送られてきてて、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります、この機会にぜひ申請してくださいとかって書いてあるんですよ、うん
はい、
でこれ届いた日にですね、ニュース見たらですね、
はあ、
プレで、一部の地域でこれ運用してたんですね、どういう風になるかテスト運用してたんですけど、
はいはい、
だからうまいこといかんっていうことが分かっちゃってで10月に延期っていう
そうなんですね。
うん。だから、まあ、これ届いても、慌ててマイナンバーカード作らなくてもいいということをちょっとお伝えしとかないとなと。
ああ、そういうことなんですね。ああ。
もうなんかね、マイナンバーと、その保険証の番号っていうのをこう、ね、紐付けていかないといけないんで、
はい、
で、その作業が、まあ、人手でやるしかないんで、やってたらどうも、打ち込み間違いとかね、なんかいろいろあったらしくて。
人手でやってるんですか、それ。
人手でなんか、まあ、それはだって、それしかないでしょ。今まで紐付けてるもんがないから、
まあ、そっか。
新たに紐付けようとしてんねんから。そうするとなんか、いろいろミスがあったりとか、なんか、多分保険証の番号とかが、どの保険使ってるかによって、まあ、会社によっていろいろあるじゃないですか、
組合
のやつとかいろんな。
健康保険ね。
番号とかそういうのが違うから、桁数とかそういうのが。で、どうもなんか、うまいこと言いかえんかったみたいよ。よう分からんけど。
まあ、あらさん、ほんまにマイナンバーカードのことに詳しいですね。
もう、アンチマイナンバーカードなんで、
もう。嫌いも好きのうち言うてね。
いや、絶対あかんって、今の運用あかんって、ほんま。ほんま あかんって、あれもう。いや、これ話し出したらまた30分ぐらいかかるけどいい？
もういいです。もう、はい、今日十分、十分いただきましたんで。
はい。
まあ、じゃあそんな感じで、原さん講師もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの加護屋ジャパンの提供でお送りしました。